それでは春香の師匠、今年は例年より少し遅くなりましたが、女子会、さやかさんと京子さんと、麦子の3人のおしゃべりをしていきたいと思います。お久しぶりです。よろしくお願いしま
はい、
す。
お願い
よろ
しし
くお願いし
ます。
ます。まず京子さんはどこからですか、今日は。
私は自宅のある奈良県生駒市から、話しております。ちょっ
そ
と
し
今
て、さやかさんは？
日、私は、今日は、妹夫婦が住んでいる神戸の、住吉から、参加しています。もうすぐ、明後日ですね、フランスに戻るので、飛行機に乗る前にちょっとこちらに移動してきているという感じです。
なんか、さやかさんの声、さっきまでめっちゃ元気やったんやけど、今すごいおしとやかなの聞こえるんですけど、大丈夫ですか？
ちょっとこう皆さんに聞いてもらうのには、ちゃん
緊
と
張。
喋った方がいいかなっていうふうに思って、ちゃんと聞こえやすいように話るつもりなんですけどね。なんかもう妹とかにペラペラお姉ちゃん喋ると何言ってるかわからへんとか言われるので、ちょっとこう、ゆっくり聞こえやすいようにっていうスタッフなんですけど、ちょっとわざとらしかったかな。
わかりました。そんな感じで普通に行きたいと思いますが、じゃあ自己紹介をちょっと、今年初めてこの女子会に参加される方が、聞かれる方がいらっしゃるかもしれませんが、京子さんからお願いします。
私はですね、麦子さんの大学の同僚で、教員をしてまして、で、それで、ですね、娘が一人おります。で、あとパートナーがフィンランドの人で、娘は今ですね、11歳、小学校6年生で、小学校最後の夏休みですね、いろいろと、こう、楽しいなと思いながら、でも小学生ってもう最近よくあるんですけれども、8月いっぱい夏休みじゃなくなっているとこも多くて、
おお。
生駒市もそうで、8月25日からもう2学期始まっちゃうので、もう夏休み終わるってもうすごいバタバタしております。
あ、そうなんだ。昨年はね、PTA のこととか、これまでお弁当のこととか、いろいろ、なおみさんが小学校の間、どういうふうにこう、学校に関わってこられたか、みたいな話も、京子さん、これまでしていただいています。そして、さやかさん、よろしくお願いします。
私も、麦子さん、京子さんと同じ、大学で、非常勤講師を担当しています。そして、通常は、フランスに住んでいて、で、毎年、大学の授業の、前期ですね、のみ、日本に戻ってきています。で、その、フランスに住んでいる理由は、京子さんと同じように、パートナーが、私の場合はフランス人ですね。なので、フランスに住んでいて、で、毎年日本に、帰ってきているときに、今年14歳になる、息子を連れて帰ってきています。という感じでしょうか。
そうですね。で、ゆうたさんですね、
はい。
息子。で、ゆうたさんが、中学校
で、今年
の
中学3年生
3年生。
をしました。
ということで、二人ともお仕事をしながら子育てをして、国際結婚。そこで子供たちがどんどん大きくなっていくという、そういう、こう、毎年それで何が起きているかということをお話していただくみたいなところですが、まずはさやかさん。今回は、3月に戻ってこられたんですか？ 4 月でしたっけ？
そうですね。今年はね、3月、あ、そう、あ、そうそう、今年はちょっとギリギリに、4月になってから帰ってきたんです。で、その話はまた後にするかなと思うんですが、その理由が、息子の、日本で言うと修学旅行のような語学研修が、3月の、末日にまであって、で、それ帰ってきた後に、日本に大急ぎで、今年は帰って、でも帰ってきた翌日か翌々日くらいから学校が始まったという感じでした。
おお、
はい。
じゃあ日本に到着されたのが4月の初
そう、
め。
4月ですね、今年はね。
ギリギリですね。で、しかも今年
は
は去年と結構円安で大変やったりするんじゃない？
い。円安で大変です。今年はね、 それこそ一難去ってまた一難っていう感じですよね。うん、あのコロナの時は飛ぶ飛ばないなんとかこうとかで、終わったら今度はウクライナの戦争で飛行機飛ぶんやろか飛ばないんやろうかで、ちょっとまあそこら辺が、まあ、まあウクライナのことは終わっていないにしろ、まあ昨年と同じ感じなんだなって、まあ今年ついにまあコロナも落ち着いてと思ったら今度はそうです、飛行機のね、あのフライトの値段が高騰で、まあまあ、この話を聞いてる方々がどのような年齢層の人たちなのかわからないんですけれど、まあ、言い方を変えると、なんか格安航空券が、ね、出てくる前の時代の普通の値段に戻ったというような。で、なので私が例えば、だから私が、なんていうかな、アメリカの高校とか大学へ通っていた時は、まあ今みたいな感じで、まあ飛行機の券が何十万円もした。けど、まあ途中でね、なんかもう場合によってはロサンゼルス4万円、6万円、HIS みたいなの、こう時代が来て、こう安いのにちょっと慣れてましたけど、今年はそれこそ夏なんか日本に来ようと思ったら一人40万円くらいかかるんじゃないかなっていう。私はちょっとそれよりずれたので、40万円は払ってないけれど、まあ40万円くらい。なので、本当一難去って、また一難、コロナ、ウクライナの後は、まあ、まあ、飛行機の件の高騰ですね。それはまあまあまあインフレとか燃料が代が上がったとか、まあまあ自分私たちとか、まあ飛行機会社が何かできるっていう問題ではないにしろ、まあ飛行機の件の値段が上がって、まあ今年は大変でした。
うん、毎年なんかありますよね。
そうです。
この数年間ね。
はい。うん、
それで裕太さんも、さやかさんも無事に4月にはこちらに来られて。
はい。
始まりました。
まあ、そうです。まあ、このね、過去3年、この、ところでも、今、こうだった、こうだったと、まあ、隔離されてっていうような年もあったのと比べると、もう何も、なく、まあ、ワクチンさえ打っていることを証明できれば、それも必要なかった。
なかったんじゃないかな。
もう、スッと入れる。
はいはい、
はい。でも、もう、なんとか、久しぶりに、いつも通りというか、昔のように、という感じで。でも反対と飛行機も、もうこの3年間ガラガラなのに慣れて、もう2人でいつも3席とか4席取るのに慣れたのに、もう今年は満席だったので、もう、まあまあ、ね、こう、きっちり座って、もう、ゆっくり寝転ぶとかはできないっていうようなね、そんな感じになって、まあ、ほぼ、まあ今から考えたらまだ人の数とか飛行場なんかは人の数が少なかったかもしれませんが、まあもうほぼ通常通りという感じで。で、ただまだその、ウクライナの戦争は続いているので、行きは南ですね。南回り。だからウクライナより下を通る。で、帰りは、北極の上を通るっていう、だからまあ、ちょっとのこととはいえ、やっぱり何時間か、フライトの時間が延びる。でも反対言ったらフライトの時間が延びるから飛行機の券の値段が上がっているというのもあるので、まあもちろんそんなね、苦労しているウクライナの人からしたら何でもないことだとは言え、やはりこういうなんか戦争ね、終わってくれたらいいのになとは思いますね。
うん、で、日本に来られてどうですか？なんか、ヨテさんは中学3年生、はい、かな？うん、
はい。
で、なんかこう、生活が変わったとか、
やはりなんかもうちょっとこう、なんていうのかな、うん、こう、お兄さんになって、まあ、まだこれからもっともっとお兄さんになるんだと思うんですけれど、なんか一気にまたこう、一皮むけたような感じで、日本とフランスの文化とか、日本の子供とフランスの子供の違いとか、そういうところにもっとこう、気づいたり、で、そのことについて意見をしたり、そしてまあ学校でも、以前よりもずっとどうも積極的に、先生に話しかけていって、なんかわからないことを尋ねてみたりとか、で、まあ仲いい先生ができたりっていうような感じで、まあ以前はまあなんていうかまあ静かにしてるタイプだったんですけど、ちょっとこう積極的な感じが出てきて、で、そうなると、その学校の先生もそのフランスの話なんかを聞けて、楽しいっていう感じで、今年の先生方からの、なんていうかな、こう、感想っていうかそういうのにも、いろいろ話聞かせてくれて、なんか、面白かったの、ありがとうというようなこと、担任の先生とかも書いてくれていて、ああ、なんかそんなになんかいろいろ喋ったのかなっていう、今までそんなんなかったのになっていう感じですね。
どうです？中3生で、ね、最高学年で先輩じゃないですか。以前もなんか先輩っていうのを楽しめるっていう話でしたけど。
もうその通りですね。 部活なんかも完全に、もうやっぱり部活動とか、もうあの先輩風吹かせてたみたいで。で、何が面白いって、やっぱりそのフランスの学校にはその先輩後輩っていうのがないので、あのその日本で先輩後輩があるっていうのがとても面白い。上、やはりちょっと年上なだけでなんかその権力っていうか、ね、ちょっとなんかこう、意味なくなんか偉そうになれるっていうのが、なんかかなり面白いみたいで。で、なんか、うん、あの、先輩風だいぶ吹かしてたみたいですね。クラブはバドミントンです。
バドミントンで。
はい。
うん、
やっぱ先輩って呼ばれることによってそういったなんか。
そうですね。ね、それでまあちょっとわからないんですけど、その今年なんとなくこう、生き生き学校で、まあ、いつも生き生きしていたとはいえ、今年特になんかこう、伸び伸び生き生きしていたのは、なんか、まあ、最高学年だったっていうのもあるのかなっていう気もするんですけれど、その場合、京子さんのところはどうでしょうかね。小学校6年生でもまあ、まあなんていうかな、ちょっと先輩というか一番上の学年で、何かこう、お姉さんっていうか、ね、あの、うちの子の場合は。
うん、どうなのかな。だから小学校6年生って、こう5年生になった時点で、あ、もうでも小学校4年生の時からかな、もう先生が上の学年になっていくから、あの、5年生の時点で来年6年生でもう最高学年引っ張っていかなきゃいけないよっていうことをすっごい言われるんですよね。もういろんな折に言われて、で娘はちょっとそれがうざったいみたいな、めんどくさいって、なんか先生はなんかいろいろそういうね、あのクラスのこういろんな決め事も自主性主体性っていうので、もう自分たちでやりなさいってやっぱ指示をしなくなるんだけれども、それがやっぱりちょっとめんどくさいっていうのはありますね。
うん、
最高学年だから権力持ってウェイじゃなくって、すごいそういう期待をされてる自分たちっていうのが、ちょっとしんどいな、みたいな。大人になりたくないみたいな。
あ、
そういう時期みたいですね。
あ、
でも、小学校でもそんな、なんか上下というか、みんなでなんかすることってあるんですか？
なんかね、その学年違う同士で交流っていうのかな。
うん、
なんか6年生が1年生と一緒にちょっと遊ぶとか。
で、6年生が1年生の世話結構しますよね、小学校
って、ね。するっていうのはね、そうそう、それもありますね。うん。お世話をして、なんかね、あの小学校の場所こういうとこだよ、みたいな連れてってあげるとか。まあ1年生は可愛いけれど、あ、それ学童でもそうかな。可愛いけれど、慕ってくれるけど、ちょっとめんどくさいとかいうのは、時々言ってますよね。
うん、
学童も、ね、あのやっぱりちょっとその辺の最高学年でいろいろ頼りにされるからめんどくさいっていうのがちょっと最近あるみたい でちょっと学童はあんまり行きたくないなっていうのが、まあ、でも学童はやっぱ最後にこう送られるっていうそういう会があるので、もうそれをこう自分がスポットライト浴びてっていうのをやりたいっていうのが、まあ、彼女の目標なので学童辞めるっていう選択肢はないんですけれども、時々ちょっと行きたくないなっていうのは最近増えてきた気がします。
じゃあ6年生って言ったら、もうなんかこれからどうしようとか、こういろいろこう考えたりとか、
悩んだり。本人はあんまりねっていうか、まあ私自身がこうちょっといろいろ考えて、だから1学期の間に、そのなんかチラシで、もう全然受験とか考えてなかったんですけれども、なんか奈良県立国際中学校っていうのが去年開校したんですよね。
うん、
で、それで、あの、すごく、こう、なんか、バカロレアもこう取り入れるっていうので、こう、授業の仕方が違ってて、まあ、それ認定はまだ行ってないんですけれども、まあ、非常にこう、面白そうな高校、あ、中学校で、で、高校だからそこ行くと、もうエスカレーターで上がれるっていうのもあって、なんかすごく、こう普通とは違うっていうのかな、だから中間テスト、期末テストがなくって、なんか課題を出されて、それでこういかに自主的にやったのかっていうのをこう基準にして、こう成績を出すとか、グループワークはすごいほとんどだとか、だからちょっと偏差値とかじゃなくって、いかにこう深い学びをしていくのかっていうのを主体にしている学校なので、で説明会に行って話聞いたらよかったので、ちょっと受けてみるっていうので、はい、今準備をしつつあるんですけれど、全くこう受験の準備とかね、あの 普通のこう中学受験の子なんかはそれこそ4年生ぐらいの時からずっと塾通ってるので、果たしていけるのだろうかみたいな、
うん、
そんな状況ではございますが、まあ、本人は一応、うん、行けたらいいなっていうので。
なんか、はい、去年まではカフェやりたいって
言
って
ました。あ、カフェもそのままですよ、うん、カフェの目標もそのままで、でますますこう絵を描くことが好きになっているので、
うん、
まあ、ちょっとそのラインスタンプを作って売りたいとか、ちょっと絵を描いてみんなにこう褒められたいみたいなのがずっとありますよね。
うん、そういうこうなんかやりたいと思ってることと、そういう次の受験みたいなこととかってこうなんかリンクしていったりするのか。
まあ、結局ね、うちもやっぱり、うん、そのフィンランドっていうのが絶対ルーツとしてあるので、うん、そういう国際的なことっていうのは知っとかなきゃいけないし、で結局世の中の動きをちゃんと分かっとかないとカフェ経営も絶対できないので、
うん、
そういう物事をこういろいろこう勉強させてくれる、まあ、SDGs とか、まあ、今ねもう流行りですけれども、そういったことも積極的に取り入れて教育はしてるので、まあ、カフェとかだったらフェアトレードなんかも絶対にコーヒーとか出すのであればもう視野に入ってくるので、まあ、絶対に無駄にはならないよなっていうのは思いますよね。
そういうのをお家で話したりするんですか？フェアトレードとかコーヒービーンズはどこからどう来るんだろうかとか。
もう最近だから余計にそういったあの受験のこともあるので話をしない、なんかやっぱり子供が労働させられてるよねとかいうような話は、はい。で、やっぱり実際にね、あの問題集とか見てると、やっぱり世界の国の関係とかいうので、やっぱりフェアトレードの話とかも、ね、あとプラスチックゴミの話とかも出てたりするので、やっぱり最近の小学生は、まあ、学校なんかでもやっぱりその辺の話っていうのは増えてきてると思いますけどね。
そうなんだ、
うん、中学校どうですか、さやかさん。
中学校もいうか、やはりもう分かっていたこととはいえ、やっぱり中学3年生になるとすごくみんな高校受験の方に行く。で、特に私がまあ、の実家がある伊勢はですね、中学受験で抜けていった子が一人もいないということは、みんなが高校受験をするという、地域なので、まあ、みんな頑張って高校受験するわけですが、ってなるとやっぱりその、まあ、私は自分の子供が受験をしようとしているわけではないけれど、その子供の話ですね、ゆうたがなんかママもうみんな毎日10時間とか勉強してるよ、
すごいよね。
で、みんな、もうなんか、塾行って、部活の後に塾行って、で、今年のなんか夏なんかでもみんな夏期講習行って、それでみんなやっぱし、もうすごい暗記を頑張る、暗記っていう、誰がなんかちょっとゆうたはどうかと思うよっていうのを言っていて、で、ゆうたの夏休みのなんかそういう、なんていうかな、ドリルみたいなのを もらった。っていうのは、まあ、それもお金を納めてあるので、まあ、夏休みの宿題、あの、本人はもうしない気満々なんですけど、あの、ドリルももらったのを、あの、友達が欲しいって言ってるっていう、だからその2冊目として、まあ、1冊目を全部やった後に、また暗記に2冊目とか、まあまあ、ありえないよね、みたいな。で、まあ、で、それで私もそんな、もう、うちあってもそれこそ捨てるだけって、そのフランスまでも持ってかない、そんなしないものっていう感じで、でもそんなもうフランスでもそのレベルまで日本語ができるみたいな友達はいないので、もう捨てていくだけやから、それは欲しいっていう子がいたら全部あげたらいいよって言って、で、まあ、息子を全部あげながら、という感じだったので、それこそなんかその、だからってその内容にフェアトレードがないというわけではないで、ないと思うんですけれど、やっぱりこう、年号の暗記とか、あの、数学なんかも、まあ、なんていうか、やっぱり、早く問題を解けるようにっていうのも、早く解くことによって、あの、まあ、なんていうの、その、ベーシックな計算は早くできることによって、まあ、問題を考えられるっていうような感じで、みんなやっぱりもう受験の方に向いてるので、そんな、あの、だからその、フェアトレードや、まあ、コーヒー、ビーンズのことはどうでもいいやんっていうわけでもないと思うし、社会の中にも入ってるのではないかと思うんですけれど、やっぱり聞いてると、その、受験に必要な科目を、やっぱりみんな一生懸命勉強して、やっぱりそれはちょっと暗記が中心みたいな感じなので、その小学校なんかよりはもっとこう、なんか面白くなさそうっていうかね、なんかもうみんなその、同じ受験でもちょっと、まあ、毛色が違う受験っていうかね、なのかなと思って聞いていました。
まあそうですね。うちも、なんか小学校のクラスの半分ぐらいは中学受験するっていうのを、うちの子が言ってて、まあすごいやっぱ生駒市は、教育熱心な、はい、家庭が多いですよね。で、やっぱり、夏期講習かな？もう塾でもう何時間も勉強してるって、毎日なんか勉強してるっていうお友達はいますからね。そんなんからしたら、もうあなたはもう全然やってないじゃんみたいな。まあすごい好きな、ね、映画好きなので、自学、自学っていうのかな、自主学習か。で、それが、宿題で、20ページ書かないといけないと結構鬼のような宿題なんですけど、なんかうちの子すごい細かく書いて、で、ようやく14ページ終わったみたいですけどね。なんかそれに時間を使ってますよね。
うん、
でも結局そういう方がね、なんか頭の中に入りそうなので、
うん、
まあやっぱり好きこそ、ものの上手なれっていうのは本当かなっていうのを思いますけどね。うん